今日はガラテヤ人への手紙第3章6節から14節です。このところでは信仰の後継者について語られています。6節を見ると、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。これは創世記の15章6節に出てくる言葉であるわけです。なぜパウロはこの旧約聖書を引用して語っているのか、それはこのガラテヤの人たちの教会にユダヤ主義、そしてまた律法主義を持ち込む人たちが入ってきたということによるわけです。じゃあこのユダヤ人たちが元にしている旧約聖書で神様は何を語っておられるのか、そのことをパウロは明らかにしたわけです。7節に、ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと彼は言っているわけです。もうもはや律法を全うするという生き方ではなくて、信仰によって生きる、それがもうユダヤ人にも、また次に出てくるこの異邦人にとっても重要な福音であるということを彼は語っています。8節を見ると、すべての異邦人があなたによって祝福される、その約束はどこにあるのか。それは創世記の12章3節の言葉であるわけです。彼はかつてはアブラムという名前であったわけです。それは意図高き者の父という意味があるわけですけれども、アブラハムハという言葉が入った時に、その意図高き者の父からすべての民の父というふうにもう名前が変えられた。なぜならば彼によって、ユダヤ人だけではなくて、もうこの地上に住むすべての人が祝福を受ける。そしてアブラハムは神様から、あなたは祝福のもといとなりなさいと命ぜられたわけです。そして彼はその通りになった。彼はじゃ あ罪を一つも犯さなかったのかというと、決してそうではなかったわけです。自分の身を守るために奥さんを妹だと偽っていることが2回出てくるわけです。もし彼が律法を行うとするならば、10節のところに、律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われる、これは申命記の27章26節の御言葉であるわけです。すべてのことを守り行う、だから律法が100あるならば100全部行わなければ皆呪われる、それがもう律法の掟ということであるわけです。でもそのことをできる人はこの地上には一人もいないということです。じゃあ全てのものがもう呪われて滅びなければならないのか。しかし旧約聖書のハバクク書の2章の4節を見るならば、義人は信仰によって生きる、そこに約束されているということです。ですから旧約聖書全体を見るならば、私たちは律法では救われない。しかし神様は律法とは別に私たちに救い主を送ってくださる、その典型的な予言はイザヤ書であると思います。もうすぐクリスマスですけれども、一人の緑子が生まれるということがイザヤ書の中に約束があります。ですから私たちは律法によって生きるのではない、ただ信じる、その信仰によって義とされ罪が許されるということを私たちは聖書を通して理解することができます。そしてこの律法は12節のところに、信仰によるのではないとパウロは言っているわけです。実は信仰は全く律法とは別であり、もし律法を全うしようとするならば、この律法の掟を行うということをしなければいけないということになるわけです。もう律法の一点一角を滅びないように守るということは不可能なことであるわけです。 ですから今の今日のクリスチャンはその掟によって生きているのではないわけです。もちろん私たちは旧約聖書を軽んじるということはしません。神様が与えてくださった神の言葉として私たちは受け止めています。しかし私たちはその律法を全うすることができない弱いものであるということを私たちは認めなければいけませんし、神様の律法に照らし合わせるならば私たちはもう全くもう的外れな生き方をしている。別の言葉で言うと私たちは罪人だということであるわけです。しかしキリストが何のためにこの世に生まれたのか、そして私たちとどのような関係があるのか、それは13節に出てくる言葉に表されているわけです。木にかけられた者は皆呪われている。これは申命記21章の22節23節の言葉であるわけですけれども、この私たちを律法の呪いから贖い出してくださる、まあ、私たちは律法で言うならば呪われたものです。決して祝福されたものではない。律法によって私たちは祝福を受けるっていうことはできないわけです。律法だけ見るならばもう私たちはそれを全うすることができない、もう呪われたもの。だから私たちはもう律法だけだったら自分はダメな人間だということを知らなければいけないわけです。そしてパウロも確かに自分はダメな人間だということが分かった。ロマ書の何章を見るならば彼のその律法に対する自分の姿を告白している、それを私たちは見ることができるわけです。そして私たちも全く同じです。律法を通して見るならば私たちは祝福を受けることはできない、もう呪われたものである。ところがイエス・キリストがこの十字架にかけられたというのは私たちをその律法の束縛から呪いから救い出してくださる。私たちは律法を行わなくてもこのキリストによってその呪いから救われることができる、その約束を神様は私たちに与えてくださった。ですからこそアブラハムがなぜ祝福を受けるようになったのか、それは彼が神を信じた、それによって彼は義と認められた。旧約聖書創世記に出てきているわけですけれども、アブラハムの信仰っていうのは律法を全うしたから認められたのではなくて、ただ神を信じた、それで彼は義と認められた。そしてそれは14節のところにアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及びとあるわけです。ですから私たちはこのキリストによってアブラハムの祝福を受けるものとなったということです。もうこれは驚くべきことである。ですから私たちは信仰においてアブラハムは父であり、そしてまたその信仰の子孫であるということです。そしてその信仰は何か、14節の終わり見ると約束の御霊を受けるようになるためでした。約束の御霊とは何か、あのペンテコステの時に聖霊が下って弟子たちは力が与えられて、そして大胆に福音を語る伝えるということができたわけです。ですから私たちは今日どのようにこの福音を語ることができるんだろうか、自分の知恵とか知識とかそういうもので福音を語って人が救われるんだろうか、そうではなくて私たちも約束の御霊を上から受けなければ福音を伝えることも、そしてその福音が効力を発揮することもできないということであるわけです。ですから私たち自身も聖霊に満たされる、あのペンテコステの時の弟子たちのように御霊が私たちのうちに働き、そしてまた私たちは大胆にこのキリストの救い、約束、神の御言葉を伝えていくことができるようになるわけです。そのためにも イエス様は十字架にかかり命を捨てて、律法の呪いを一切自らの身に受けてくださった。そして私たちにこの信じて義と認められるアブラハムの約束を与えてくださっておられます。私たちもこの信仰に立って神様の豊かな祝福に預かり、さらにキリストを述べ伝えるものとさせていただきたいと思います。